質問はですね、私は正しい。ですね。というふうに立っている人を見ると苦手であると。ね、どうしてでしょうか。まあ、当然これは正しい人を見ると自分が
向こうが正しいところに立ちたい。
私は正しいっていう人を見ると当然この人は白い自分だから私は黒になる、ね、私はこれが ね相手は私は正しいとこういうふうに見ると私はこのダメだり間違ってるではないダメだり
分かっているっていうところになった場合は私はどうなるんですか。
私はダメだです。
一緒です。
一緒一緒。分かっていようが正しかろうが私はダメだとなってなぜか正しい人の言うことに従わなければならない。こうなる、だから苦手なんです。でこれを仏教で邪欲と言いますね。
正しさで通すのは中等じゃないですか。
うん、正しさで通してる。いやいや、正しさっていうのはいわゆる、人を従えるものは中等じゃない。わかります。私は正しい、あなたはダメなんです。ダメな人間は正しい人の言うことに従わなければならない、ね、この場合そのあなたには間違ったところが一つでもあったとしたらね、その瞬間からだからダメになるね。ある団体がありましたね。法論だ。上田は間違って議場のところでおかしいことを言っている。だから上田の話を聞くと地獄に落ちる。こうなるわけ。すごい極端でしょ。ある方にはこんな風に言ってましたよ。上田君の話は 99.99% 正しい。だけど 0.01% ね、イアン人ということで聞いたら地獄に落ちるんだ。ね、0.01% 間違ってたとしてもですよ。もう地獄に落ちるんだっていう風に言う。こういう発想、何か一箇所でも間違いを見つけたら他の全てのところを全部否定できるというふうに思っている。これが邪欲。一番の邪欲の目的は要は、ね、従い、こういわゆるこうその言うことを聞かせたいだけなんです。だから正しいか間違ってるかを問題にしてるわけじゃないんです。中等っていうのは正しいか間違ってるか、これだけなんです。だからあなたここは間違ってますよってなったら、ああここが間違ってたんだってなってそこを反省するだけです。だから中等号の人が相手をねこう指摘したとしてもここだけ直せばいいっていうふうになるんです。だけど邪欲はそうじゃないんです。例えばここが間違ってたとなった瞬間から、だからダメなんだよあなたは、ね、もう私の言うことなら何でも聞きなさいってこうなんです。あなたは本当ダメだから私の言うことはちゃんと聞きなさい、ね、で全否定になる。例えば先ほどの話だったね、楽園、最後の楽園と、もうこたつ無理がとをするとね、もうその楽園と聞いた瞬間ね、もうメラメラと何かが燃えてね、もうダメなんだよそんなこたつぶりじゃんと、時間ゼロとか、こういうふうに持っていこうとする。これは邪悪。悪いってなったら全部をこう否定するわけ。こう全人格を否定していくっていうのが邪悪。その一番の理由は言うことを聞かせたい、それだけなんです。 ただ正しいか間違ってるかじゃなくて、私が正しいか相手が間違ってるか、それを問題にしてるわけじゃなくて、要は言うことを聞くか聞かないか、それだけなんです。ね、正しいか、つまり正しいっていう人を見るとどうも苦手だっていうのは、その正しいかどうかにとらわれてるんじゃなくて、とらわれてるのは力なんです。自分に力があるかどうか、その力によって相手を従えるかどうか、それが一番問題になっている。だから私は正しいっていう人に会う、私は分かってるっていう人に会うと、この私の信じている力を否定されているように感じるんです。ね、でジャイロ君というのはこの力に対する依存度がすごい高いんですよ。この力に対してものすごく依存している、ね、だからその力を否定されると私は無力になってしまうんです。だから力を持って自信としている、力があるから自分は生きておれる、こうなっちゃうわけね。ところが私は正しいっていう人に会うと、その力が否定されたように感じる。力のないね、なんていうんですかね、人間は、私は無力ね。紅の豚でも言ってました、飛び荷豚はただの豚だでね、力のないものは価値がない、こういうふうに思う。
力っていうのは人を支配する力。
そうです、力っていうのは人を支配する力ね、それが権力であり、権力でね、大体まあ権力かお金か正義か、この3つに大体分かれます。権力っていうのは、まあ、いわゆる上下関係ですね。社長と社員の関係とかね。なんですか、ジャイアンとスネオの関係とかね。力関係。そういう権力を持っている人はですね、その力、力によって人を支配する。例えば、まあ、自民党の党首となったら自民党員を、その党首という権力によって支配することができる、ね、会社の社長ってなったらその社長の権力によって社員を縛ることができる、ね、金があれば金を払うから動かす、人を動かすことができる、ね、お店に行ったらですよ、みんなね優しくしてくれる、ね、キャバクラにいてもみんなねお金さえ出せば集まりますよね、ああこのジュース飲んでいい？うん、いいよいいよ。このお酒飲んでいいよいいよ。大好きとかって来るわけです。なんで？お金が欲しいから。金出さなかったらみんないなくなる。金は力です。最後正義。正義っていうのは例えば何が正しいか。何が間違ってるか、ね、何が真実か、何が真実でないか、そういうことを問題にする心、ね、まあ要は論破したいところね、もう相手の間違っているところを一生懸命する、自分が何が主張かじゃないね、もう相手が何かこう、この由意識って上田さん言ってますけど、これおかしいんじゃないですか、荒屋敷が由意識を生み出すなんてウィキペディアに書いてありませんよとかね、ね、荒屋敷は由意識は八色でもねえねえとかいうふうに言うわけですよね。そうやってこう、なんでそんなことしたいのとね、あなたはじゃあその由意識の権威ある人なんですかと、由意識の学者ね、
で言ってるの、私に何かその何かそういうことを教えてほしくて教えたいと思って言ってるの、そうじゃない、論破がしたいの。あんたこういうところが間違ってんの、こういうところが間違ってんの、こういうことが間違ってんの、そういうふうに指摘したいの。残念ながら私の説法に間違いありません。なぜならば私の説法は説法自在によって話をしているから。これは どこにあったかな、大無量寿経の、ね、75ページ、左から 1,2,3,4,5,6 行目にですね、かの仏国に生まれる諸々の菩薩等は公説すべきところ常に正法を述べ、知恵に随順して異なく質なし、間違えることも失敗することもない、常にね、知恵に随順して正法を言う。だから私が間違ったことを言いそうになると口が勝手にシュシュシュシュシュシュって言う。こういう力なので間違いはない、はい、適当に言ったことも正しくない、これの凄さですよ。僕こう手こうね、電話をしながらこうテレビを見る、ああこれこうでこうでこうで、全然頭が働いてないね、そうでこうでテレビを見てるから、これ相手の受け答え聞いてないね、聞こえてないあんで、はい、あそれこうこうで、これが正しいんですよね、はい、うん、はい、うん、はいはいはい、これがこれで、これはすごいと思いました、自分では。これはなんか一つのなんか才能だと思いました。ね、なんかこう、こう、こっちはテレビを見てるけど、口だけがこう勝手に動いてる。
考えてない方が働く。
考えてない方が働く。で、後から何喋ってたんだろう、僕は。これは素晴らしい。でも、普通の人が話をした場合、絶対に間違いがあるんです。絶対ツッコミどころ満載なんです、ね、いわゆる僕が話をしているのは物理的に話をしているので、なんていうんですかね、口が勝手に喋っているので間違いがない、ありがたいことに。例えば私の理解が間違ってたとしても、理解が間違っている状態で正しい言葉が出てきて、そうだったのか、理解が間違ってたなと、と自分が喋った言葉によって正される、ね、だからまあ間違いないんですけど、だけどそれをこうあらを探して論破していこうとする、ね、はいはい、
なんていうんですか、知識とかのなんかすごい正確性とかにすごいこだわる人っているじゃないですか、
はいはい、
そういう人はそういう正義の、正義にこだわる、
あそうそう、知識のその正確性ね、その正確なことを覚えておきたいんじゃなくて、その相手をダメ出しして言うことを聞かせたい、これだけです。だから普通やっぱり知識のある人を目の前にするとこちらは緊張する。なぜか、その知識のある人はね、その知識によってこっちをダメ出ししてきそうだから。知識ってのはね、こちら私は知らなくて相手が知っていることっていっぱいあるじゃないですか。で、知らないことに対してこんなことも知らないのか、だからダメなんだよね、僕が教えてあげるよ、はっはっはっはってことになるわけ、ね、明らかに知識量からするとね、相手が上ってことっていっぱいあるじゃないですか。だから仏教の、仏教に関しては私はね負けないけれどもね、仏教学問とかね、学者から見た仏教とかね、いわゆる仏教界の常識とかね、いや僕にとってどうでもいい世界ってやっぱあるじゃないですか。その仏教界のいわゆる学術的な話ってね、法然上人がこの時にこうおっしゃって、このおっしゃった言葉はこういう意味でとかね、いや僕にとってどうでもいいわけ、法然上人がどうおっしゃろうが、これが真実か真実じゃないか、それだけが大事だね。その誰が言ったか、それはどんな意味で言ったか、歴史的にどういう価値があるかとかね、親鸞聖人がこうおっしゃったことは、これは歴史的にこういう意味合いがあるんだとかね、それが学者の言う仏教です。 僕はそんなことを問題にして、親鸞聖人がどうであれ、法然上人がどうであれ、龍樹菩薩がどうであれ、ね、皆さんが、聞いてる皆さんが正しいことさえ理解できたらいい。ね、多分親鸞聖人もそういう、ね、思いだったと思いますよ。その、いわゆる歴史的に見てどうだったか、今までの、いわゆる仏教界ではどういうふうに取られていたか、そんなことよりも何が真実で、何が正しいことで、それを明らかにすればいいわけです、ね、ただ仏頓の人獣なることを念じて、人倫のあざきりを恥ずと、ね、いうことは、まあ、いわゆる独自の理論が多かったってことですで、普通はそういうことを恐れるんです。僕もある団体にいたときはすごく恐れました。そういう、なんていうんですかね、重箱の隅をつついてくるような非難が多かったから、ね、僕が話をすると人が集まる、ブワーって。それを見た講師をね、上田君、さっきの話だけど、どこにおっしゃってるんですか、こんなね、いわゆるその、それ何ですか、僕の言ったことが正しいかどうかって話じゃないよね。ね、要はダメ出しがしたいっていう。だから、その、そういうふうに非難してきたときに、ね、だって僕もさ、まあ、その当時20代、相手は40数歳。年齢でね、もう分かった気でこう言ってくる。皆君どうしてそんなこと言ってくるんですかってね、いうふうにこう聞いてくるわけです。聞いてくるじゃないね、もう当然非難です。ね、もう本当ドキドキものでしたよね。それは何のためにやるか、要はこんなこと、こんなおかしなことやっちゃダメじゃないかっていうふうに言いたい。一箇所でも間違ってたらもうアウトですから。このその僕の当時いたところは、しかもそれが正しいかどうかじゃなくて、それがどこの書かれたご著書にあるんだと、そこ、そういうふうに言ってくる。そこで私はここと、ここと、ここに書いてありますね、出しました。そしたら、まあ、確かにその通りかもしれないけど可愛くないですねという回答でした。ちゃんと、まあ、もう本当自分の身を守るために必死でしたから。この場合、その僕の話したことが正しいかどうかっていうことを問題にしてるんじゃなくて、お前生意気だとね、そんな風に、なんかその、独自の教えを伝えて人を集めようとする心は邪道なんだ。ね、もっとこう、謙虚になりなさいっていう風に言う意味なんだ。じゃあ、ね。で、ダメ出しをして、俺は正しいんだから、俺の言うことに従いなさいと。こういう心。当然、その団体で一回でもダメ出しに引っかかると、ものすっごい束縛を受ける。あの時あんな風に間違ったことを言ったじゃないかって、何回でも何回でも言われるから。一回でもあったらネチネチと言われるからね。別のことじゃんこれって言ってもね、あの時あんな風に言った上田君の話なんて信じられんなってこうなる。はい、それはやっぱりね、その、なんていうんですかね、やっぱ上に立ちたいから、人をこうやって支配したい、うん、なんで人を支配したいかっていうと、妬みがとても強くてね、その人の欠点がこう見るわけ、ね、で、人こういうところができてないじゃないか、できてないじゃないか、だからダメだってなる。で、人のこういうこともできてないじゃないか、ダメじゃないか。人のこういうところもできてないじゃないか、ダメじゃないか。要は、その、なんていうんですかね、邪欲っていうのはね、聖者じゃないわけ。人が幸せそうにしていることが妬ましいし、人が認められているのが妬ましいしね。僕だったら、人がみんなからこう、注目されて人が集まってくることがもう妬ましいってこんなの、ね、だから僕のやってることが正しいかどうかじゃなく、僕のやっている状態が羨ましい、あの人が羨ましい、
あの人は本当にいいなっていう心なわけ。それを素直にいいなって認めると黒になっちゃうから自分は。ね。あの人本当人が集まっていいなってなると自分はそのまま黒になっちゃうから。輝いてる人を見ると自分が闇にね、こう覆われるから。だから、その、なんていうんですかね。どうしても、その、ね、いわゆる幸せそうにしている人の足を引っ張って、ダメにしておきたいわけ。この人もダメだ。この人もダメだ。この人もダメだ。っていうふうにしておきたい。
羨ましいって思ってる内容を価値がないことにしたいんですか？
羨ましいっていうことを、そう、価値がないことにしたいわけ。いわゆる例えば人から認められて羨ましいと、でもあいつはこういうこともできてないじゃないか、だからダメなんだっていうことで、認められてることとは違う何かを引っ張り出してきて、で引きずり下ろすわけ。例えば僕の母だったらね、いやね、お礼取りましたとね、でもどんなに成績が良くたってお手伝いっていう言葉を出して、お手伝いができなければ成績もダメなんだってこうなるわけ。ね。その成績自体を否定してるわけじゃないんですよ。成績って絶対評価だから A はいい、C は悪いっていうふうになるからね。だから A が取れてる限り、これはよくできましたって意味ですから。だからそれは批判できない。だけど、ジャヤ君の場合、お前はそういうことができてる。ね。できてるかもしれないけど、まあよく言う、本当僕も批判された方ですから。大体批判ってほとんどね、僕、素行なんですよ。説法で大体こう批判されることは少なく。いわゆる言動で、いや、あなたは本当に言動がしっかりしてないとかね。ね。やっぱりきちんとした生活習慣が身についてないとか、ちょっとこうなんかはしゃいでる、うぬぼれてるっていうところを注意されるわけ。で、だから、そんな真面目にその、ね、仏法をこう伝えてるような、そういうのもダメなんだ。否定されます。でそこが悪くなくなったと、ね、なってからは今度この説法自体が否定されるようになってまあ本当大変だったんですけど、その邪欲っていうのはその相手が得意としているところは問題にしないで、その相手ができてないところ、できてないところばっかり見るんです。で、できてないところを見て、こんなにあなたはできてないじゃないかっていうふうに見て、だからダメなんだ、できてるところまで否定しちゃうわけで、跳ね返りますからね、これって。だからその妬ましい人をこう批判すれば批判するほど、自分が何ができても全部批判されてるように感じるわけ。これができてもあれができても、これ一つできなかったら全部ダメになっちゃう。
素直に素晴らしいって思えないのは何
ですか？素直に素晴らしいって思えないのは、それは経典に施してないからです。いわゆるその素晴らしいと思う人にやっぱり施した方がいいんです。お金、時間、心を施すとそこに我がつくんです。だからその素晴らしい人を否定することはできなくなる。もし施しをしない場合はどうなるかというと、この分別心のためにいわゆるこう素晴らしい人には我がついてませんから、素晴らしい人を見れば見るほど自分がお粗末だっていうふうになるんです。で、なんか自分が責められているような、否定されているような感じがして苦しくなる。だからその人を素直に認めることはできません。
サポーターになってそっちサイドに行ったらいい。
そうそうそうそうそう。
今誰かを妬んでる自覚がないんですけど、
それは今までの種まきで苦しんでる。今じゃない。でも今までそういう妬みを繰り返して、僕だったらある団体にいた時にもうトロトロ動いてる人徹底的に攻めましたからね。トロトロすんな、もう手をもっともっともっとってやったからね。すごかった。そうすると、別に今僕は
攻めてなくてもレジに並ぶと後ろに人がいる、もうその瞬間だけで油汗が出てくる、ね、でレジの人がこうお金を待ってこうやって待ってるんだけど、それだけだいぶ減りましたけど、最初はすごかったからもう震えたもん手が、お金をただ出すだけで、それは自分のやってきた今攻めた、ね、僕の場合だったら、まあ、トロトロしているっていうところをすごい攻めました。動きが遅い、ゆっくりだ、もうそんなの許せない、ちゃんとやりなさいって感じ。
僕の場合の妬みっていうのは素晴らしい人に対してではなくて、素晴らしい人の恩恵を受けている人によく起こしてきたと思うんですけど、その場合はどうした
ら
い
い、はい、それはもう思いっきり羨ましいから。
あ、なので、ね、
その人は何の能力もないのに
しょうがないですね、その人に施して。
あ、そうそうそうそうそう
素晴らしい人を妬んでたならそういう人に施せばいいけど、
はい、
そうじゃないのでどうしたらいい。
いや、それは素晴らしい人に施せばいいです。
あ、そう
か。そしたら素晴らしい人の恩恵を自分は預かることができるから、同じ立場になります。ていうか同じ立場じゃないです、何をおっしゃっておられる
いや、でもそうなんですけど、実際にその罪悪で今苦しんで
る、そう、苦しんでるのはその素晴らしい人をの恩恵を預かってる人、ね、その恩恵を預かってる人も、ね、でもそういう徳があるというふうに見えるわけ。その人の素行が悪くて何もできなかったとしても、その素晴らしい人の恩恵を預かっている人、例えば清盛さんみたいな人はね、素晴らしい人の恩恵を預かっている人こうなるわけ、ね、そうそう、清盛さんにたとえ何の徳がなかったとしても、こんなことはないですよ、こんなことはない、素晴らしい徳がいっぱいありますけど、例えばの話です。何の徳がなかったとしても、その清盛さんに施すことによって素晴らしい人の恩恵を預かることができる。自分も
なんていうか、その上にいる一番素晴らしい人じゃなくてもいいということ
ですか。あ、そうそうそうそう、だって自分は妬みを起こしている人はですね、起こしているのはその素晴らしい人じゃなく、素晴らしい人、何にも動かなくても恩恵を預かっている人ね、そこに妬みを起こしている。恩恵を預かっているっていうのも、それもまた徳があるっていうふうになすわけ、仏教では。だから私たちはどうしてもそれが徳があるっていうふうには見ないわけ。つまり邪悪があるからね、どうしてもこういうところもできてないんじゃないか、ああいうところもできてないんじゃないかっていう、できてないところばかりを見るんです。でもその人がそのやっぱり恩恵を預かっているのはそれなりの徳があるからなんです。
隠せる場合もあるんです。
いやいや、その人自身に徳があるんです。ただ私たちはどうしてもその徳とその欠点を比べたときに、この欠点は許すまじきっていうのがあるわけ。いろんな欠点がある中で、いわゆる長所まで消してしまう欠点というのがあるわけ、いくつか。そういうのをやるとどんなに長所があってもこの欠点一つで全部ダメになっちゃうわけ。よく僕も言われたもんね、上田君は本当によく頑張ってる、よく本当に動いてね、ね、みんなを引っ張ってる、でもこういうところがあるからそれが全部台無しになっちゃうんだよねってなる、ね、台無しになっちゃうということはもうひっくり返っちゃってるわけ、悪い人間になっちゃって、もうダメな人間の象徴上だっていうふうになる。でもじゃあ私に何の得もないのかって言ったら、そうではなく得があるわけです。だけどその得とね、その得と何かその欠点があった場合、この欠点っていうのがあまりにも大きすぎて、その得が見えなくなっちゃうっていうことがあるわけ。だから何、
それ見る側の方がそういうふうに見る、
そう、その見る側がそういうふうに見てしまうわけ。だから本人自身が、本人自身もそういうふうに見られてるから何の得もないっていうふうに見ちゃうわけ。僕なんていてもいなくてもね、同じですよね、香りはいくらでもあるしとかっていうふうに言うわけですよ、ね、でそれはそういう部分があって、どんなに得があってもそれがこう全部覆い隠してしまうわけ、ね、 だから世の中には許せる欠点と許せない欠点っていうのがあるんですよ。で、人から見てね。で、許せる欠点がいくつかあってもいいけど、許せない欠点が一つでもあったら、もうその長所を全部こう隠してしまうわけ。だから清盛さんだとね、素晴らしいお得はいっぱいある。ね、運動のお得。ね、健康のお得。ね、そしてちゃんと時間を守るというお得。ね、だけど自分勝手にやるっていうね、罪によってね、全てが消えるわけです。で、周りから見て清盛さんになるわけ。これ大体ね、自分勝手にやるっていうのが一つでもあるとダメなんです。僕も自分勝手に動くっていうのがあって、もうそれでアウト。言うことを聞かないっていうのが一番アウトなんですよ。ね。だから素晴らしいところがいっぱいあっても、ね、あの方だってね、素晴らしいところはいっぱいある。だけど、言うことを聞かないっていう大きな問題点のためにですよね。ね、非常に素直だし、ね、やることはちゃんとしっかりする、ね、やるときはやると。そういういろんな素晴らしいお得はあっても、言うことを聞かないっていうね。その一点においてもう全ての徳は全部こうご破産になっちゃうわけ。だからそういうふうに人を見るので、だから何にもないっていうふうに見ちゃうんです。いっぱいいいところがあるんだけど、いっぱいいいところがあってるんですよ、ね、だけどその問題点一つ一つの問題点があまりにも大きいために全部ダメになっちゃうわけ。だからその妬みを起こしている人にも、ね、何にもしてないのに妬みがある、悪いことをしているのに、ね、優遇されると。確かにそうかもしれない、一面ではそうかもしれないけど、その人に何の得もないわけではない。やっぱり得があるからこそその立場にいるわけです。だからその得を発見して、そこに施しをしていく。だからどうしてもそこを見つけないといけない。何がその人にとっていいところか、悪いところばっかのはずありません。いいところを見て、そのいいところを認めていくわけ。もちろん悪いところを、ね、否定するっていうわけじゃないですよ。悪いところは悪いところで、こういう悪いところもある、ああいう悪いところもある。でもこの人にはこういういいところがある、それを認めていくってことです。
自分もなんか得がある
そうです当然じゃないですか。だけどやっぱりそういうふうにね、人を否定していると自分も何ですか、否定されているように感じるわけ。邪欲というのは特に何か一つでもダメだと、できてないと全部ダメになっちゃう方だから。だから自分には徳があるし、いいところもいっぱいあるはずなのに、邪欲を作るとそれがいいところが全部消えて、こんなところができないから私はダメなんだってなっちゃうわけ。
さっき言われた、その言うことを聞かないだけで全部ダメになるって言われたじゃないですか。
はい。
なんでそこはそんな大きいポイントになるんですか。
やっぱりね、人の言うことを聞かないっていうことは、その人をもう信じられないってなる。例えばその清盛さんに対してね、こういうことをやってください、はい分かりましたって言って、その人を信じるじゃん。私たちは信じるときにね、信じるっていう言葉は人の言葉と書くわけ、ね、人の言葉と書いて信じるって言葉になるんですよね。だからその言葉を私は信じるわけ、言動じゃなくて。ところが自分勝手っていうのは、自分勝手にね、嫌だって言うならまあいいんですよ。嫌なことは嫌っていうふうに言うなら、それはそれでその人を信じられる。だけどやるって言ったのにそれが変わったり、突然変わったりね、やってください、はい分かりましたって言いながら裏ではやってなかったとかね、何を信じたらいいんですかってなるじゃん、その人の。
そうするとその一箇所においてもうそれを信じられないんですよ、その人。だから全ていいところがいっぱいあるのに、その人を信じることができないというその一点において全部もうダメってなっちゃう。いわゆるなんかこう怖いってなるんですよ。怖い。いわゆる私と会ってる時のあなたと私と会ってない時のあなたは違うかもしれない。
ね。不安材料だから小さく見よう。
あ、そうそうそうそう。はい。だからその人の存在をもう否定せざるを得なくなる。だから嘘っていうのは本当に重い罪なんですよ。だから自分にとってやりたくないならね、やりたくないって言ってくれた方がまだいいわけね。え、もうお酒飲みませんね。
はい、
もう飲みません。娘さんのために頑張ってくれますよね。信じていいんですね。
はい、
頑張ります。その2時間後にウイスキーをその人の言葉をどう信じたらいいんですかってこうなるじゃん。その一点においてもう全部台無しってことだっけ。まだね、もう飲まないよね、飲みますって言ってくれた方が嬉しいどうして飲むの、やっぱ飲みたいんですよ僕はって言ってくれた方が嬉しいね。それを全くこうやっぱり影でこそこそ違うことをやられるっていうのが一番こう信じられない。僕もやっぱりね、信心欠如ね、これが一番言えなかったね、言いたかった。僕は信心欠如してるんだ。これは隠さないといけない重大事項ですね。そうするとね、やっぱり自分の心で、ね、痛むんですよね。こうあるその学院という場所に行きましたとね。そうするとね、その学院長がね、君は一体何のためにね、この学院に来ました、来たんだとか言うわけですよね。そうするとさ、他の学院生が言うわけですよ。はい、御所の一大事の解決のためです。はい、御所の一大事の解決のためです。はい、御所の一大事の解決のためです。その中で僕はですよ、はい、御所のためですとは言えないわけですよ。そんなことは言えないんでね。そうすると、はい、御所の一大事の解決のためです。こういうね、やっぱ大事なところで嘘をつくと、やっぱりね、こそこそ動くようになる。まずあの上田は信じられないってなって全部信じられる。だけどだからといって素晴らしいところが何もないわけじゃない。素晴らしいところをちゃんと認めていくことが必要ね。他人の長所を発見して褒めるようにしよう。これが大事ですね。分かっていただきました？
それ誰に対しても
そうです。特に邪欲の棒を持っている場合。じゃあ今日は以上です。